今日はこの映画の、プロデューサー、脚本、そしての主演を、兼ねてらっしゃいます、シルビア・チャンさんが来てらっしゃいます。シルビア・チャンさん、まあ、皆さんご存知と思いますが、今回フィルメックスでの審査員もお願いしておりまして、毎日この会場で映画を見ていただいております。じゃあまず最初にですね、私が一つ質問をさせていただきます。この映画、シルビアさんがもともと書かれた脚本による舞台劇に基づいていると聞いておりますが、そのオリジナル脚本の舞台というのは一体どういう形で上映されたのか、そしてまたどのような経緯でジョニー・ドーさんがこの監督をすることになったのかという、この経緯をお聞きしたいと思います。
大家晚安。在2008年的时候，那个时候林奕华导演，很希望我能够做一舞台剧，然后我们那个时候就很想找一个主题，讲的就是现在上班的人。为什么会讲到上班，然后会用华丽这两个字？因为对我们来讲，其实现代人的欲望都非常的强，那我们就在讲欲望改造一个人的一个环境，改造人的一个状态。那我们在2008年的时候就开始做《华丽上班族》这个舞台剧，然后杜琪峰导演他就来看这个舞台剧，看完以后他就非常喜欢，就问我说可不可以改成电影。在刚开始的时候我还以为他是开玩笑的，不过后来我发觉他还蛮认真的，所以本来是我自己想拍的电影，后来我就交给了杜琪峰导演。
皆さんこんばんは。実は2008年の時に台湾の監督林奕華さんが私にアプローチしてきました。ぜひ舞台劇をやりたいと。で、まあ我々がいろんな話をして、どういうテーマを舞台劇にしたらいいのかと、そこで考えついたのは、このシャンパン人、シャンパン人いわゆるマサラリーマンですよね。で、しかもプラス華麗、華麗なるということまで。で、何を描きたかったかって言いますと、まあ、現代人が非常にこの欲望をいろいろ持っていって、まあ、かき立てられて、そういった環境の中で人間がどんどん変わっていくと。そういうことを描きたかったんです。それで2008年の時に舞台劇として上演されまして、でジョニー・ドー監督は見に来てくれました。とても好きだと。それで私にこの舞台劇を映画化しようと言ってくれました。で私は最初冗談だと思いまして、というのは私自身が監督したかったので、まあ、結局どういうわけかジョニー・ドー監督に監督になってもらいました。
はい、ありがとうございました。この映画の中でですね、言葉、広東語とですね、マンダリンをかなり細かく使い分けられてたと思うんですけれども、その辺 の, 意図っていうのはどういう形で使い分けられたのか、大体分かるような気もするんですけど、ちょっと教えていただけると嬉しいです。そしてこれ実際に上映された時ですね、一般公開された時にはやはりこの2つの言語を混じった形で上映
当初我们有跟导演研究过这个问题，到底这个电影到底是它的背景是在哪个地方？那导演跟我同样都认为这就是一个大城市的故事，所以它未必是只是香港，它可能是香港，它可能是北京，它可能是上海，它可能是台湾台北，那它都是一个大城市在发生的事情，所以我们就认为说。在大城市里面，现在根本就是所有的人都会出现，各式各样，有讲广东话的，有讲英文的，有讲国语的，有什么都有。那所以我们就决定说，所有的演员应该就是他会讲什么就讲什么。导演说这样子是最自然的，所以我们拍摄的时候我们也是用这种方式。可是大家可以注意到，因为我们现在拍的是在一个厂里面拍的，整个戏都是一个场景，一个大厂里面拍摄出来的，所以收音并不是收的那么的完美，所以我们常常就是要在事后还是要做一些配音。然后到大陆去上演的时候呢，大陆的片商要求我们还是全部就是讲中文，讲普通话，所以我们在大陆上映的时候讲的全部都是普通话。
この問題は当初私はジョニー・ドー監督といろんな話をしました。まずこのドラマの舞台をどこに設定しましょうと。で、まあ、監督と私は共にこれは大都会だというふうに設定しましょう。決して香港ではない、まあ、ひょっとしたら北京あるいは上海あるいは台北、まあ、つまり大都会の物語だというふうに意見を一致しました。で、大都会といいますといろんな人が登場するわけなんですよね。広東語を喋っ ったり英語喋ったり北京語を喋ったり、まあ、そうするとあの全て の出演する俳優はもう自分の喋る言葉をそのまま喋ればいいと、この方が一番自然だというふうに思いました。で、まあ、実際あの撮影の時もそうでした。で、我々のこの映画は全部実はスタジオの中でセットを作って撮影したわけなので、そしたら音の部分に関してはどうしてもですね、あの完璧にはいかなかった、まあ、一部のところあのちょっと吹き替えをしたりとか当てれこみたいなこともやりました。で、まあ、実際あの、公開された時には今のバージョンでございますけれども、中国大陸で公開する時にはやっぱり配給側はあの全部北京語を喋ってほしいということで、中国で公開された時には全部
あの渋谷さんの作風はもう本当に昔 あの時代劇からずっと見てきたので、今日は本当に感動です。そしてあのこの作品はあの昔私が大好きだった張優香さんとあの渋谷さん あの共演作再びということで、本当にあの2人の姿をあのスクリーン日本のスクリーンで見られて感激しています。あのお二人が共演するとなった時にあのどのような考えを持たれたかと、それから撮影中にあの張優香さんとのコラボレーションはあの昔と比べてどうだったかをお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
当然很多地方不同了，因为我们俩都比以前老了很多了。然后他更国际化了。所以我们俩唯一没有改变的就是我们俩对电影还是很喜欢。那周润发其实给我们的时间很短。好像他只给了我们十天的不到十天的时间，所以他每一天拍摄的时间也是有固定的。不过后来我们发觉很可爱的，就是每一次他时间快到的时候，我们都赶快导演赶快把他拍完，希望他赶快就是你知道他时间过了要付更多的钱的，那所以就是希望他赶快可以回去，可是他都舍不得离开，因为他还是很喜欢拍戏现场的感觉，所以我想这一点是他没有变的。嗯，不过这是很可惜，大家都觉得说我们两个戏在一起的对手戏还是太少了。这也没有办法，你知道，只是看希望看以后还有没有什么机会了。
でもちろんお互いに変わりました。少なくとも2人とも結構年を取りました。で、まあもう一つ彼はよりインターナショナルになったと思います。で、お互いに変わっていないところは、まあ、やはり2人とも相変わらず映画が大好きだということで、で、まあ、張優香さんの現場での時間は実は限られていて、確かに我々には10日間というか10日間なかったかもしれません。で毎日彼の撮影の時間は大体決まっていて、というのはもしオーバータイムをしてしまうと追加のギャラを払わなきゃいけないとそこで監督もいつもあのきちっと時間通りに撮影をして終わりましたら、いやもうお帰りくださいと実は彼はなかなかあの現場離れなくてですね、ずっと残っていて、あやっぱりこの人は現場好きだなと思いました。まあ、ちょっと残念だったのは映画の中で私自身と張優香さんの共演の場面がちょっと少なかった、まあ、今後、もし機会あればもっと共演の場面が多い映画を撮ってみたいなと思います。
これミュージカル仕立てということで、キャスティングに関してはあの歌唱力とかで選んだりとかそういう部分ってあったんでしょうか。キャスティングに部分にお聞きしたいと思います。
当初我们决定要做歌舞的时候，导演就跟我提出来说，可以有歌，可是不可以有舞。他说，因为中国人跳舞有点奇怪啊。然后他说还有就是，如果说你真的要跳舞的话，你就需要时间练习。可是现在的演员都没有太多的时间来排练，所以我们就决定还是用动作跟歌。那要会唱歌的时候，我们就要挑选所有的演员，是不是大家都唱的？那周润发第一个就说他不唱，他打死都不唱，那我们就只好周润发不唱。那可是大伟这个角色是非常重要的，那大伟一定要唱，所以当然我们就选来，其实真的不用太多选了，因为真的现在我们放眼过去在这个年纪能够演戏能够唱歌而且唱得这么好的，好像只有真的就是陈奕迅。其实我本来在戏里面还有一点歌，
可是后来我觉得我应该陪周润发，我就把它剪掉了。那其他的就是两个年轻的，或者汤唯，我们都要求他们自己要唱，所以其实刚开始汤唯是有点排斥，不太愿意唱，可后来他也发觉蛮好玩的，所以我们就不停地让他练习，就是每个人都最好是自己唱，自己的表达自己的情绪，就跟讲对白是一样。
でまあ、最初からこのミュージカルをしようと決まった時にジョニー・トン監督は私にこう言いました。歌あってもいいんですけれどもダンスはいりませんと。というのは中国人ダンス下手だから歌って踊ってるとなんか変な感じがすると。でしかもダンスやるんだったら練習する時間も必要ですので時間がないじゃないですか。だからまあ結局ダンスはなかったんですけれども、まあ、どういうふうになったかというと歌プラス、まあ、いくつかのこの所作ということでしょうか。でチョンファさんはもう絶対歌いたくないと言いました。殺されても歌いたくないというふうに言いました。でもそうするとこの役の中でのこのデイビッドの役っていうのは実に重要な役で、この人はどうしても歌わなければならないと。そうするとこの時代、まあ、こういうタイミングで演技もしっかりできて歌もできていると、もうイーストンチャンスしかなかったと。他もう選びようがなかったわけなんですね。で私も実は本当は映画の中で一部歌はあったんですが、実はチョンファさんも歌わないわけだから私も彼に合わせて、まあ、撮った映像は実はカットされてしまいました。でもう一人タンウェイも正直ちょっと歌には若干抵抗はあったんですけれども、でもじゃあ歌ってみましょうと。でそうこうしていくうちに結構楽しくなってきまして、まあ、最終的にはみんなそれぞれ練習して、まあ、こういうふうに映画になりました。
見た人誰もがすごく驚くと思うんですけど、セットを組んで撮影されてますよね。このスケルトンのセットで撮ろうというアイデアは、どこから来たんでしょうか。
这个想法是导演想的，因为我们那个时候谈到像这样子的一个环境，就像我们刚才讲，就说到底它应该发生在香港还是在台湾在哪里？就导演就说它就是在一个城市里，它是在办公室里，而且这个办公室他觉得是透明的，他说其实现在是一个没有秘密的一个社会，所有的人都好像都知道对方在发生什么事情。可是越是这个样子，其实那个真正的秘密就是在心中产生，所有的那些不能说的东西都是在心里，会坏的点子也在心里在慢慢在产生。所以他就觉得说要搭个景，就是全部都可以看到，大家可以看到对方的。然后还有一个重要的景就是那个楼梯，那个楼梯是来自于我们的舞台剧2008年的舞台剧的想法。其实楼梯也就是往上爬，是摔下来，往上上上下下的这种感觉。这个想法导演就希望一直延续下去，所以张淑平也是就把它延续了下去。然后里面还有一些东西，就是他张淑平用了很多的方的框框，几乎把每一个不同的场景他把它框起来，虽然那东西全部都是透空的，可是他就是把这些人还有很多的所谓的我们像那种铁丝网的边，他觉得这些人都像一些困兽一样，那这些都是导演跟张淑平慢慢弹出来的东西。
でこのセットなんですけれども、実は監督 の, アイデアでした。つまり先ほども言いましたように我々いろんな話をしました。つまりこの物語の舞台は果たしてどこにしたらいいのか、まあ、結局香港でもなく台湾でもなく、まあ、監督が言うにはこれは大都会だと。でそうするしかも大都会のあるオフィスで、そのオフィスというのは非常に丸きり、要は何でも見える透明なオフィスだと。というのはこれはある種今の時代は人間にはなかなか秘密はないですよね。プライバシーが全くなくて、全員相手何をやってる、何を考えてるのかをなんか知ってるような気がするんですね。まあ、結局秘密というと我々の心の中にしかないと。しかも悪いアイディアも知られたくなければ心の中に置くしかない。そういう意味でこのセットは結局今のようにスカスカのこの透明なこのセットとなってしまいました。あともう一つ大事なこのセットの中で大事なところは大きな階段です。これは2008年我々のその舞台劇の時にもすでにありました。まあ、この役者が登ったり下がったり まあ、ある意味で上昇志向みたいな、そういうあの意味も象徴しておりまして、監督はどうしてもこの階段は残しておきたいと、まあ、そこであのこの美術担当のウィリアム・チャンさんがこれをしっかり作っておりました。しかも彼はステージだけではなく、あのいろんな四角い枠もたくさん作りまして、でそこもあの全部あの見通しがつくようなそういう作り方 でまたプラスあの鉄でできている網、まあ、そうするとそういった網を通して見るこの人間というのがまるでなんか檻の中のいるこの動物のように、そういうふうに見えるようにしました。
これあのミュージカル、かつては香港映画にそういうものがあったと思うんですけど、最近では大変珍しいものだと思っていますけれど、ミュージカルにしようというふうに考えられたのは、多分ジョニー・トー監督なのではないかと思うんですけれど、かつてシェルブールの天笠が大好きだとおっしゃってたように記憶していますけれど、どういう過程でミュージカルになったのか、それでミュージカルにすることに対して抵抗はなかったのかというようなことを教えていただけませんでしょうか。
其实是我要把它改成歌舞片的，因为我本身喜欢很喜欢歌舞片，再加上我一直认为说我们中国人有的时候讲对白或者是表达情绪是很含蓄的，反而是有时候用唱歌是可以把一些感情唱出来的，尤其是我要把它变成一个，从我们的舞台剧是三个半小时，要把它变成一个两个小时的电影的时候，我用歌舞是用歌是最容易把戏可以浓缩起来，把感情可以表达得比较淋漓尽致的，所以当初是我的想法，然后我跟导演提的时候，导演也喜欢，因为他也蛮喜欢歌舞，他可以把它可以当那个动作片一拍也蛮好的，所以那个时候他也觉得应该是可以变成歌舞。
まあ、実はミュージカルにしようというのは私のアイデアでした。私自身はミュージカル大好きなんです。でいつも言うんですけれども、中国人が例えば何か話をするときに相手にその自分の感情を表現するときにはいつもはっきりしないです。割と曖昧なあの言い方をしたりして、ところが歌となりますと割と結構解放されまして、しっかりあの自分の感情を表現することになるんです。で舞台劇は実は3時間半なんですけれども、これを映画化するとなりますともう2時間ぐらいしかできないわけですから、そうするとこういった表現したいところを要は圧縮してあるいは濃縮して表現するとなりますと多分歌しかないと思いました。で、まあ、私はこのアイディアをあのジョニー・トー監督に言いましたが、監督は、いや僕もミュージカルが好きなんですよ、まあ、つまりこれを撮るときにアクション映画を撮るのと同じように撮ればいいでしょうと、まあどうもしているうちにそういうアイデアが固まりまして、まあ、こういう映画になりました。
はい、ありがとうございました。